はようございます。今朝も共に神様の前に礼拝を捧げることができること、共に御言葉に聞くことができること、心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージの時に入ります。愛する天のお父様、感謝をいたします。先週一週間もあなたがたくさんの恵みを私たちにお与えくださり、私たちを導きくださって、そして今日この日曜日の朝に私たちをあなたのもとに集うことをお許しくださり、私たちがあなたのもとに集うことをお許しくださり、ありがとうございます。主よ、今御言葉が開かれました。どうぞあなたの御心を教えてくださいますように。私たちは聞きますから、あなたがお語りくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
前回私たちはイエス様が神殿に入って宮清めをなされたこと、商人たちをすべて追い出されて、そこに病の人々を招き入れ癒されたこと、そしてホサナと賛美する子供たちの賛美をイエス様がお受けになったということを学びました。そしてイエス様は堕落しきってしまった人々の姿を嘆き、イチジクの木を枯らすことを通して当時の人々の姿を示されました。そして今日の箇所では、そのイエス様が再びまたその神殿に戻って来られた時の様子が記されています。今日の箇所はこのように始まります。23節、イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長たちや民の長老たちが近寄ってきていった。何の権威でこのようなことをするのか、誰がその権威を与えたのか。イエス様は権威のあるお方です。イエス様の行動一つ一つ、イエス様のお言葉一つ一つは神の子としての権威に満ちていました。ですからこのイエス様の権威に関する質問は当然問われるべき質問でした。この人のなされること、この人の語られる言葉の一つ一つは何かが違っている。一体これはどこから来るのだろうか。それはイエス様という方の本質を明らかにするとても素晴らしい大切な質問でした。しかし問題はこの質問の内容ではなく、これを尋ねた祭司長たちや長老たちの心にありました。彼らは純粋にイエス様のことがもっと知りたくて、イエス様の権威について知りたくて、このような質問をしたのではありませんでした。むしろこの質問にはイエス様を厳しく咎め非難しようとする彼らの意図が感じられます。あなたは偉そうに振る舞い、この主の神殿をめちゃくちゃにしてしまった。こんなことをするあなたは一体何者かと、一体あなたは何者のつもりでこんなとんでもないことをするのかと、そのように彼らはイエス様を責め立てたのです。そんな彼らに対してイエス様は知恵を持ってお答えになりました。24節から27節をお読みします。イエスはお答えになった。私も一つ尋ねる。それに答えるなら私も何の権威でこのようなことをするのかあなた方に言おう。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか、天からか、それとも人からか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば、群衆が怖い、皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスにわからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか私も言うまい。マタイによる福音書ではこの権威という問題が繰り返し取り扱われます。山上の説教でイエス様がお教えになった時、イエス様は他の学者たちのようにではなく神の子の権威を持ってお語りになりました。またイエス様は 病の人々を癒し、悪霊を追い出す権威を持っておられました。そしてイエス様はここでも、神の子としての権威を持って、彼らと向き合われ、彼らに語りかけられたのです。しかし彼らはどうだったでしょうか。26節を見ると、群衆が怖いとあります。彼らは怖かったのです。当時の社会においては、彼らこそが権威を持っていた人々でありました。彼らは大切な政治的な決め事、宗教的な決め事をする際に大きな影響力を持っていました。しかしそんな彼らが実は恐れに縛られていたのだということがここからわかります。彼らはある日、ファリサイ派の人々たちですけれども、イエス様を陥れようとしてこのように言います。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと知っています。人に分け隔てをなさらないからです。これはイエス様を騙し陥れようとして言った言葉でしたが、実はイエス様がどのような方であるかをよく表していた言葉でした。イエス様は恐れていた彼らとは対照的に、誰をもはばからないお方でありました。群衆の目を恐れ、自分たちの権力が揺るがされることを恐れていた彼らとは全く反対のイエス様の姿を私たちは見ることができます。イエス様は人に喜ばれる道、人の人気を集める道ではなく、神様の、父なる神様の願われる道をいつも選び取り、その道をまっすぐに進んでいかれたのです。とはいえ、ここでのイエス様の答えは、どこか質問をはぐらかしているかのようにも思えます。何の権威でこのようなことをしているのかと問われたら、神の権威と言えばいいのに、明確な答えをイエス様はここで避けておられるようにも思います。しかしそうではありません。イエス様はむしろここではっきりと、ご自身こそ、神の権威を持っておられるお方であるということを示しておられます。そのことを思い起こさせるために、イエス様はバプテスマのヨハネのことを持ち出されたのです。このバプテスマのヨハネこそ、イエス様の権威について、はっきりと大胆に証しをしていた人物であったからです。バプテスマのヨハネはイエス様について、何と言っていたでしょうか。見よ、世の罪を取り除く神の子羊と、イエス様が神の御子であり、世の罪をあがなう存在であることを宣言しました。私の後に来られる方は、私は身をかがめて、その方の履物の紐を解く値打ちもありませんと。自分よりもはるかに偉大なお方、権威あるお方が来られることを強調し、このお方こそが聖霊と人によるバプテスマを授けるお方なのだと予言しました。さらに、この方がイスラエルに現れるために、私は水でバプテスマを授けに来たのですと、ヨハネ自身の働きのすべてがイエスがメシアであることを証しするためなのだと彼は言いました。あの方は盛んになり、私は衰えなければならないと、彼はいつもこのイエス様にすべての栄光をお返ししました。このバプテスマのヨハネの権威を認めるということは、すなわち、バプテスマのヨハネが証ししたイエス様の権威を認めるということです。つまりこのイエス様の答えは、あなたはイエスについて証しをした、このバプテスマのヨハネの証しを認めることができるかという、彼らへの問いかけであり、世の罪を取り除く神の子羊として来てくださったイエス・キリストを信じることへの招きであったのです。しかし彼らは、バプテスマのヨハネのことも、またイエス様のことも 認めることができませんでした。しかし群衆を恐れて、その不信仰を表明することもできませんでした。イエス様のことを認めることもできず、しかし表立って否定することもできない、彼らの恐れにとらわれた姿がここで浮き彫りになったのです。そんな彼らの姿をよく表したのが次の例え話です。28節から32節をお読みします。イエス様がお話になったお話です。ところで、あなた方はどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ぶどう園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟は、はい、お父さんと答えたが、出かけなかった。この二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたか、彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。よく言っておく。徴税人や娼婦たちの方が、あなた方より先に神の国に入る。なぜなら、ヨハネが来て、義の道を示したのに、あなた方は彼を信じず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなた方はそれを見ても、後で考え直して、彼を信じようとしなかった。この例えが表しているものは明確です。イエス様ご自身がこの例えの意味をはっきりと語ってくださっています。父親は父なる神様のことを表しています。そしてここでのお兄さんは、32節を見ると、徴税人や娼婦たちのことを表しています。徴税人や娼婦たちが彼らより先に神の国に入る。それは当時の人々にとって、今の私たちが感じるよりもずっと衝撃的な言葉であったことでしょう。徴税人は身内のユダヤ人を裏切り、大国ローマの側についていただけでなく、税金を高く騙し取って自分のものにしていた。誰の目から見ても罪人と言われるような存在でした。娼婦については言うまでもないでしょう。日々みだらな生活をして、神様が与えてくださる清い生活とは、とてもかけ離れたところにいる、そのような人々でした。しかし、自分が正しいと信じて疑わなかった宗教指導者たちではなく、徴税人や娼婦が神の国に入るのだというのです。それはなぜでしょうか。今日の説教題にしましたけれども、それは彼らが考え直したからでした。最初は嫌ですと神様から離れていった彼らでしたが、そんな彼らを神様がなお招いてくださることを知ったとき、彼らは考え直して神様に従うことを選んだのです。その結果、彼らは神の国を受け継ぐこととなりました。そして、日々神様に従うと言っていながら、神の子であるイエス様を受け入れることのできなかった宗教指導者たちが、誰よりも神の国に近いところにいるようにも見える宗教指導者たちが、その不信仰のゆえに神の国を受け継ぐことができなかったのです。ここから私たちが学ぶべきことは何でしょうか。少なくとも2つあるでしょう。まず第一のこと、それは神様の前に許されない罪はない、神様の前に許されない罪はないのだということです。自分の弱さ、情けなさを思い知らされた、そのような経験が皆さんにはあるでしょうか。いい人そうに振る舞っていても、実は自分が本当に惨めで、どうしようもなく罪深い存在なのだということを感じられたことがあるでしょうか。こんな汚れた状態のままでは神様のもとに行くことはできないと、そのように思われたことがあるでしょうか。もし皆さんがそのような体験をされたことがあるなら、 それはとても幸いなことです。そのような時こそ神様のもとに行くべき時です。神様は私たちの罪を許してくださるお方です。私たちの罪がどれほど深くとも、取り返しのつかないような失敗を私たちがしてしまったとしても、私たちが神様の前に行ってそれを悔い改めながら、神様はそれを許してくださる。その証拠が教会に掲げられている十字架です。何の罪も犯されなかった神の子であるイエス様が、私たちのために十字架にかかって死んでくださった。その時にイエス様は、完了したと、成し遂げられたと十字架の上で言われました。イエス様の救いの技はこの十字架によって完了した、成し遂げられたのです。私たちの犯したすべての罪はこの十字架によって完全に許され、私たちの罪の負債はこの十字架によってすべて清算済みであるのです。生きているとさまざまな苦しいことが私たちに襲ってきます。しかし私たちを最も苦しめるのは、私たち自身の中にある罪の意識ではないでしょうか。あの時なんであんなことをしてしまったんだろう、あの時なんであのことができなかったのだろう、そのような後悔の数々が私たちを苦しめます。しかしそのような時、私たちが神様のもとに行くなら、私たちがイエス様の十字架のもとに行くなら、イエス様は十字架の上から私たちに語りかけてくださるのです。成し遂げられたと、私がすべてを許したから大丈夫だよと、安心してこれからの人生を歩いていきなさいと、イエス様はそのように私たちに語りかけてくださいます。罪の意識に苛まれることほど苦しいことはありません。であるならば、その罪が許されたことほど嬉しいことはありません。イエス様はそのような喜びを私たちに与えてくださるお方なのです。そして私たちがここから学ぶことのできるもう一つのこと、それは信仰には行いが伴うのだということ。信仰には行いが伴うのだということです。私たちは行いによって救われるのではありません。私たちはただイエス様を信じること、それが私たちが救いに預かるための唯一の条件です。しかし私たちがイエス様を本当に信じるなら、それは行動を伴います。今日の例えでも、最初は父親の命令を拒んだお兄さんが、思い直して父親に従った時に、父親はそれを喜びました。またイエス様は行ってくださった癒しの技の一つ一つを見ると、そのことをもっと理解することができるかもしれません。癒しを行ってくださったのはイエス様です。癒しの技はただイエス様の恵みと憐れみによることです。しかしその一つ一つの奇跡においてひときわ目を引くのは、病の中にある人々が信仰を持って行った勇気ある行いの数々です。ある人にとってそれは、病の友人をイエス様のもとに運んでいくということでした。ある人にとってそれは、イエス様の服の裾に何とかして触れるということでした。またある人にとってそれは、私を憐れんでくださいとなりふり構わず大声で叫ぶということでした。今日皆さんに覚えていただきたいことは、本当の信仰は行動を伴うのだということです。私たちがイエス様を信じると言っていながら、この世の人と全く変わらない生活を送っているとするなら、私たちはイエス様を本当に信じているのか、もう一度振り返ってみる必要があります。私たちがイエス様を信じ、イエス様に日々すがって歩んでいるなら、それは私たちの行いとなって現れてくるのです。私たちは今からでも考え直して 神様に従うものとならせていただきたいと思います。自分の力で従うのではありません。私たちが従うように神様が助けてくださいます。私たちのうちに住んでおられる聖霊様が私たちを作り変えてくださいます。生まれつき人をよく許すことができ、信仰深く忍耐強く謙遜であるかのように見える人がいます。しかし生まれつきそのような人はいません。彼らはイエス様が願われる生き方が自然と身につくまで繰り返し実践してきたのです。真の偉大さは電子レンジを使った調理のように数分で完成するものではありません。一回だけのレッスンで素晴らしいピアニストになる人はいません。一日だけの練習でトップアスリートになる人はいません。どんなことにも時間と努力が必要です。私たちの人生においてもそうです。イエス様のリズムに合わせる生き方が楽になり、最初は辛かった従順が天性のようになることがイエス様が私たちに望んでおられることです。苦しくてもイエス様の喜ばれる道を選び取り続けていくなら、そのために必要な意志を、力を、知恵を神様が与えてくださるのだということを私たちは経験することができます。そして少しずつ主への信仰が深まっていき、神様に従うために必要な新しい習慣が身についていきます。その時、楽でも間違った選択と苦しくても正しい選択のどちらかを選ぶその岐路に立つたびに、悩むことなく正しい選択をすることができるようになっていきます。私たちの生き方そのものが根本的に変えられていくのです。以前は楽だった不従順がむしろ苦しく感じられるようになります。環境が変わったからではありません。私たちが聖霊様によって変えられたからです。イエス様は私たちをどこまでも許してくださる方です。イエス様の前に許されない罪はありません。そのイエス様の許しを受け取り感謝をしましょう。そしてイエス様は私たちをなお作り変えてくださる方です。私たちの信仰が行いとなって溢れ出るまで、聖霊様が私たちを作り変え続けてくださいます。日々イエス様と共に歩み、イエス様によって作り変えていただいて、喜んでイエス様に従っていく従順の道を歩ませていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、徴税人や娼婦たちが考え直してイエス様に従った時、イエス様は彼らを許してくださり神の国へと導いてくださったように、救われるに値しなかった私たちをあなたは憐れんでくださって、考え直してあなたのもとに行った私たちをあなたは救ってくださり、永遠の命を与えてくださったことをありがとうございます。主よ、なおそのあなたの許しを豊かに味わい、なおそのあなたに従っていきたいと願います。主よ、どうぞ私たちにあなたに従っていくことをなお続けて教えてくださいますように。弱い私たちです。揺るがされやすい私たちです。あなたの力がなければ前に進んでいくことができません。主よ、どうぞあなたが憐れんでくださって、もっとあなたと近く歩むことができるように、もっとあなたを喜ばせる歩みをすることができるように、私たちの人生を通してあなたの栄光が豊かに表されていくことができますようにお助けください。今週1週間も弱い私たちとあなたが共にいてくださって、あなたの栄光のために、また一人でも多くの方々があなたのことを知るために、私たちをお持ちくださいますようにお願いをいたします。 愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。